皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時間です。今日のテーマは、人間の醜い姿。聖書箇所は、ヨハネの福音書、19章、1節から7節。そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んで、イエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せた。平良はイエスに近寄っては、ユダヤ人の王様、万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。ピラトはもう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も認められないということをあなた方に知らせるためです。それでイエスは茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人です、と言った。祭司たちや役人たちはイエスを見ると、激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろ、と言った。ピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り、十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死に当たります。最初の質問は、イエス様に罪はないと認めているのに、なぜピラトは主を鞭打ちにしたのでしょうか。ピラトがいつでも人のご機嫌を取るというか、自分に対して人が良い感情を持つように、相手の願うことをしようとする心が非常に彼には強かったんですね。ですから、イエス様に対する憎しみに燃えている宰相たちのことを思うと、イエス様を手荒に扱うことが彼らに満足感を与え、強いては自分を支持するその心へとつながっていくだろうと、すべてこの人間の計算によって自分にとって得となるような事柄を彼は選んで行うんですね。ですからイエス様には罪がないのだから、そこに立って対応すれば本来の総督としての正しい裁きがなされるのですけれども、彼は正しさよりも自分自身の身の安泰が第一でありますし、自分のこの総督としての地位が揺るがないものになるためには、占領されている人々の支持を受けなければなりませんから、彼らの願うことをやっぱり行っていこうとする、こういう気持ちが彼のうちにはたくさんあったわけであります。ですから、イエス様を鞭打ちにしたのであります。この鞭は、体に食い込むような痛みを伴うものでありました。イエス様の肉体は、この鞭打ちによって痛み、イエス様の苦しみは増していくわけであります。そのような総督の元にある兵士たちも、結局総督のご機嫌を伺う、これが彼らの生き方の基本になるわけであります。場を読むという言葉がありますけれども、彼らは総督のご機嫌を伺いながら、総督は何を求めているだろうか、何をすることが自分たちにとって総督から評価される結果をもたらすだろうか。これまた自分のことだけが中心の考え方ですね。このイエス様がどういうお方であるか、彼らには全く関係ないのであります。前にいる囚人を何とかうまく利用して、自分たちが総督に気に入られること、これが彼らの心の中で大切に思うことだったんですね。だから、鞭打ちを命じる総督ピラトの心を察知した兵士たちは、このイエスという男を、ユダの王と自分を称しているこの男を、惨めな、哀れなユダヤ人の王の姿を見せつけることが、征服者としての自分たちの満足につながり、これは総督に喜ばれることだと、彼らは考えたに違いません。ですから、イエス様に茨の冠をかぶせたり、皇帝の色と言われるこの紫色の着物をわざわざイエス様に着させ、そしてユダヤ人の王と称するイエス様に対して恥ずかしめを与えていく、このような対応をするんですね。侮辱的な対応をしていくのであります。茨の冠、それは時には拷問の一つの道具として用いられるほど硬い棘のある植物を用いて、イエス様の額から血が滲み出るような結果をもたらしたのでありましょう。そんな惨めな王の姿にさせられたイエス様に向かって、さらに侮辱を増し加えるように兵士たちはイエス様の顔を平手で打つわけであります。 イエス様はそのようにあざけられ、平手で顔を打たれますが、どんな反応をされたと思いますか？イザヤ書の53章の7節を見てみましょう。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。ここにはイエス様が鞭を打たれ、またあざけられているこの場面において、何一つ言葉を発していない姿が描かれています。まさに受難のしもべとして描かれた、イザヤ書の予言の通りの姿がここにあるんですね。敵よ、あなたは神様ではなく、人を喜ばせるために、あるいはみんなに受け入れられるために、場を読んで行動していませんか？これは罪の心から発するものなんですね。自分自身が気に入られるためには、どんなことでもする。人を足下にするような、あるいは人を侮辱し見下すような態度をとって、自分自身が人々の喝采を得ようとする。まあ、よく人の欠点や、また失敗をですね、笑いの種にして話す人もいます。それは、自分に注目を集めるために人の悲しみを用いるということですね。このようなことがどんなに多くの人たちの心に傷を与えてきたことでありましょうか。人は自分に人々の注目を集めるために弱い人の欠点を利用し、失敗をあざけり、能力のないことをバカにし、有頂天になっていくのであります。悲しいことに周囲にいる者たちは皆そのことを喜ぶのであります。クリスチャンは決して人をそのように扱うべきではないんです。イエス様は不当に扱われました。私たちは人を不当に扱ってはならないのであります。神の形に作られた人を、神の形に作られた人として、その尊厳を切り継げるような対応をしてはならないんですね。どんなに小さな子であっても、どんなに足りなさを持っている人に対しても、私たちは丁寧に、大切に、尊敬の念を持って、温かな心を持って関わっていくのであります。ピラトや兵士たちのような対応をすることは、クリスチャンにとってふさわしいことではないんですね。あなたは不和雷動していませんか？周りの人々の状況に合わせて本来なすべきでないことを不和雷動して行ってしまう。これが群衆心理というものですけども、あなたはそういうことはないでしょうか？決して自分を高めようとして人を見下すことはしてはならないんですね。それは主を悲しませることであります。私たちはいつも主の前に、みなしご、やもめ、貧しい者、彼らを愛した神様の心を持って、事柄にいつも接していくことが求められているんですね。2番目の質問に入りましょう。ピラトは再びイエス様に罪は認められなかったと、祭司長たちの前で宣言した後、惨めな姿をしたイエス様を彼らに見せたのはどうしてでしょうか。茨の冠をかぶり、血が滴るような状況の中で、紫の着物を無造作に着せられ、まさに侮辱され、あざけられるユダヤ人の王の姿であるこのイエス様を、祭司長たちの前に見せたのは、彼らの同情を買うためでしょうか。彼らがそのようなイエス様の姿を見て、耐えられない思いになって、自分たちのたとえ偽りであったとしても、ユダヤ人の王として扱われているものが、このような惨めな姿であるということは、ユダヤ人が侮辱されている、まさにそのことであると感じるならば、イエス様を釈放することを願うだろうと、ピラトは考えたに違いありませんね。しかし、現実はどうだったでしょうか。祭司長たちや役人たちは、激しく叫んで言いました。十字架につけろ、十字架につけろ、同情するわけでもないし、ユダヤ人が侮辱されたということで怒ることなく、彼らはただひたすらにイエス様を抹殺することだけがその心の中にあったんですね。ですから、ピラトの予想していたような反応とは全く逆な反応、すなわち、いよいよ激しくイエス様を十字架につけることを願う最初役人たちの姿がそこにあったわけであります。敵よ、あなたもあの手この手と次々にことをうまくやり抜くための案を持ち出しては、うまくいかない現実に直面していませんか。本当にピラトを見るとですね、そのことがわかります。そして私たちも同じようなことをしがちなんですね。 なんとかうまくやりたい。自分自身のこの知恵を用いてことを自分にとってプラスになるようにしたい。その願いを持って様々な計画をし、様々に根回しをし、行動するんですけども、実はやればやるほど逆の方向に行ってしまうことがまた多くあるわけですね。どこが問題なのでしょうか。それは一番上のボタンの掛け違いなのであります。私たちは自分自身のために生きようとするならば、自分自身の利益のために人を人として扱うのではなくして、道具のように用いようとするならば、結局は蒔いた種を刈り取らなければならない結果を身に引き受けなければならなくなるんですね。しばらくの間はうまくいっているかのように見えても、帳尻を神様は必ずつけるのであります。生産の時がやってくるのであります。その時に人は肉に蒔いた種は必ず裁かれていくのですね。その人にとってマイナスの結果をもたらすのであります。一方、神様を愛し、自分のためにではなく他者のために仕えていくものは、たとえこの地上においてどんなに見栄えのないものであったとしても、神様はすべてのことを働かせて、最終的には神様を愛し従い、そして誠実に生きる者に対して、天に豊かな報いを蓄えてくださっているんですね。そしてすべてのことを働かせて、益としてくださるのであります。だから人の知恵に従うのではない、神様を愛する心を持って、神様の御心を祈りながら、今示されているしもべとしての誠実な行動を他者のためになっていく、その歩みをしていくことが、私にとってとても大切なことなのであります。ピラトや兵士たちのように、自分のために生きる者は、結果はマイナスとなっていくのであります。3番目の質問。祭司たちは、主の姿を見てどんな反応を示しましたか？ピラトが、さあこの人ですと、イエス様を茨の冠をつけ、紫の着物を着せられた惨めなユダヤ人の王の姿を持って現れたイエス様を見たときに、祭司長役人たちは一層激しい怒りを持って、十字架につけろ、十字架につけろと言ったんですね。これはイエス様の存在が自分たちユダヤ人にとっていよいよ侮辱的な行為をローマの兵士たちに行わせる結果となっているではないか。何もかもみんなイエスが悪いのだ。あなたの存在がユダヤ人のためにこのようなあざけりや侮辱を受けるような状況へと押し合っているのだ。あなたの存在が憎らしい。あなたの存在はこのユダヤ人にとってマイナスだ。十字架につけろ、十字架につけろと、このように彼らは思ったわけであります。勝手なものであります。イエス様をユダヤ人の王と称していると、このように告げ口したのは宰相たちであります。でも、そう告げ口をしたイエス様が、あざけりの対象としてのユダヤ人の王の姿を持って現れると、宰相たちは、さらなる怒りを持って、このイエス様に対して憎しみを募らしていくんですね。本当に自分勝手な存在であります。これが醜い人間の姿であります。すべて他者が悪いのです。自分のした愚かさを認めることなく、自分の愚かさから結果したことも相手が悪いのであります。こうして他の人にすべての責任をなすりつけるこの罪の姿は、あのエヴァとアダムのその時からずっと人間の歴史を支配しているわけであります。多くの人々は自分の罪を認めず、人の責任にしているのであります。人の責任だけを追求していくんですね。ピラトはなぜ祭司長たちに自分たちで十字架につけようと命じたのでしょうか。ピラト自身、イエス様のうちに罪は認めることはできませんでした。いくら自分自身の立場を守るからといって、無実のものを十字架につける。これはやはりピラトにとっては心苦しいものがあったんでしょうね。できるのことならば、そのような決断は避けたい。ユダヤ人たちに自分たちでこの問題は処理してもらおう。それしかない。こんな思いをピラトは思ったんでしょう。ですから、あなた方がこの人を引き取り、あなた方自身の手で十字架につけなさい。そんなに十字架につけたいならば、あなた方がつければいいだろう。その十字架は貸してあげるよ、っていうような感じですね。ところが、ピラトのその発言によって明らかになったことは何でしょうか。7節にあります。ユダヤ人たちはこう答えました。私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、 律法によれば死に当たります。すなわち、ここで本音が出てくるんですね。ユダヤ人の王と称して、ローマに反抗しようとしていると、ピラトに訴えたわけでありますけれども、でも実はそれは偽りであって、宰相たちの本音は、イエス様がご自身を神の子、神と私は一つであると、このように主張し、神様を冒涜したから、だから自分たちの律法によれば死に値するのだ。あなたがどんなに罪はないと言ったとしても、私たちの律法からは彼は死罪に当たるのだ。でも私たちはこのイエスを自分たちの手で殺すことはできない。まあこれはですね、群衆の中にはまだ多くのイエス様に従おうとする者たちがいるというこの判断を宰相たちはしていたのでありましょう。だからユダヤ人の反感を買うことがないようにと、反感がローマの総督に向かうようにと、このような思いもあってピラトにイエス様を死刑にする宣告をしてもらいたかったわけですね。どこまでも自分たちの立場や自分たちの権限を守ろうとして行動している宰相たちの姿がここにあるのであります。敵よ、あなたも自分の感情や怒り、考え方にとらわれ、客観的にものを見られなくなっていませんか。宰相たちは、もう冷静に物事を考えることができないほどになっていたんですね。ですから、ここでついに本音が現れてくるわけであります。自分自身をコントロールすることのできない、そんな感情的な中で、彼らは大きな罪を犯していくのであります。無実のイエス様を十字架につけさせるという、神の子を十字架に貼り付けにするというこの大きな罪を彼らは犯してしまうんですね。コントロールできない心の状態こそあなたの本質を示していませんか？そうです。実にそれが罪の奴隷なんですね。私たちは自分自身の気持ちをコントロールできないのであります。怒りの思い、また自分自身のこうしたいと欲求する思いをコントロールして正しく制御することはできないのです。そして感情のままに行動することを通して神様の御心と全く逆のことを行ってしまうんですね。そしてそこに人間の醜い姿があからさまに現れてくるのであります。自分の真実が明らかにされることはあなたにとって良いことでしょうかと質問されていますが、実は私たちにとって自分自身の愚かさが罪の姿が醜い自分自身の本質が表されるということ、実はこれはとても重要なんですね。客観的に自分がどんなものであるかということは抑えて抑えて自分がいい人間かのように振る舞ってきた者にとって特に必要であります。自分は良い人間などでは全然ない。怒りと呪いと憎しみの中で自分をどうすることもできない存在なのだ。そのような事柄が具体的に外側に現れるならば、それは幸いなのであります。イエス様が何一つ言葉を発せず、黙々とピラトのなすがままに任せている姿。でも、それがいよいよ宰相たちの怒りや憎しみや呪いの思いを増発させて、彼らがどういうものであるかということを明らかにしているんですね。そうです。私たちもまた、自分の生活の中で、様々な出来事の中で自分の感情的な姿にハッとするのではないでしょうか。私たちは自分自身が感情の奴隷、自分は優しくもない、愛もない、また心に自制心のあるそんなものではない、とのことを明らかにされて、イエス様の前に出ていく、これが必要ですね。ですからあなたがもし今、自分自身の内側が、あからさまに外側に表されるような出来事の中に出会っているならば幸いであります。あなたはその場でイエス様の十字架を見上げ、あなたのその怒りが、その感情がイエス様を十字架につけたことを覚えて、真に悔い改めの時を持つことが必要なのであります。悔い改めるならば、あなたは許されます。あなたは恵みの中にもう一度立ち上がることができるんですね。自分の愚かさ、自分自身の醜い姿が現れて、私たちは許され、愛され、生かされる経験をしていくのであります。どうぞ、今日、主の御前に、感情的な自分の真実を主の御前に認めて、主の許しを受けようではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。